と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。5月になりまして、ゴールデンウィークも終わって、もう気がついたら街の中が夏っていう雰囲気になりましたね。皆さん着ている服がですね、急に T シャツの装いになったりとかして、T シャツをいろいろ見てますとね、今年はちょっとまだ早いこともあるかもしれませんけれども、まだ鮮やかな色っていうよりもちょっと抑えたような色柄が今年は多いのかななんて見てたんですけれども、街の中を歩いていて、感じる夏、何か感じてらっしゃるでしょうか。今日のパートナーは、
はい、街づくり委員の秋野です。よろしくお願いします。T シャツの話が出るとは思いませんでした私ちょっと T シャツは苦手でですね、
ポロシャツ派とか、
若干ハトムネっぽい、
ハトムネっぽい
ちょっとポロシャツで、よろしくお願いしますまあ天気も良くてですね、ずっと雨が続いてたので、今日などは久しぶりに街に出させてもらいまして、まあ歩くのも少し気分がいいところです。はい、よろしくお願いします。
はい、今月は職人さんということで、ゲストの方をお招きしておりますのでお楽しみに。はい、ただいま参上のコーナーです。今月は職人さんということで、お越しいただいておりますのは、老血染めを、染めてらっしゃると言っていい、染めると言っていいんですかね、老血染めの村田和久さんにお越しいただきました。村田さんこんにちは。
あ、こんにちは。
老血染めを染めるって言っていいんですかね、老血染めの老を描くと言ったらいいんですかね。
老で、まあ、絵を描いていくっていう場合と、ろうっていうものは色をなんていうのかな、外へ染め出せない。
はい。
だからろうで囲って、
囲って
中で、中をその囲った中を染めるっていう。
ややこしいことになってます。
二つあるんです。
なるほど。まずろうけつ染めということで、使われて完成品としてはどういったものの染めになるんですかね。
私らは、
はい、
着物と帯、
着物と帯、はい、
そういう着物関係ですね。
着物関係の、
だから小物っていうのはまた違うんですね、うんうん、ハンドバッグとか、うん、なんとかっていうものはまた全然のれんとかそういうなもんではないんです。
ない、
うん、完全に着物だけっていう。
それ着物とか帯の模様を描き出すために老血染めを使って描いてあると。
そうですね、老を使ってってやつですね。
いうことですね。で、使われる色味とかは大体もうどんな色でも使われるんですか。
そうですね、色って言うたら、まあ、自分は好きな、自分で作るときやったらもう好きな色を勝手に作ったらいいんですね。
あ、
葉っぱが黒でも
構
わないわけですね。炭で仕上げたもんっていうイメージで言ったら、葉っぱもネズミ色っていうことはね、うんうんうん、世の中にはないけども、
はい、なるほど。もう規制がないわけですね、色を使う色とかは。でその、ちょっとあんまり全然詳しくないんですけれども、その老血染めに使うその老っていうのは熱いわけですよね。熱い液体の
パラフィンですね。
パラフィン を、
はい、
を溶かしたものを
ん
で、
はい、
なんでどういうふうに作ってる。
鍋に老を溶かして、
はい、
それをスライタックって電気で電圧をこう変えていくやつがあるんです、
はい、
それでコントロールするんです。ローの温度、
ローの温度、
はい、
それコントロールしたら硬くなったり柔らかくなったり、
硬くなったらあかんですね、柔らかくなって熱くなったり、
熱くなったり
ぬるくなったりすることによって、ローの厚みが変わってきますし、
布に乗せた時の厚みが変わると色の濃淡ができる。
濃淡ができますね。
その
上から糊を置いたら真っ白に、置いたところは白くしか上がらんけども、ろうで置けばトン とやってスーッとやれば染めればここが白くってネズミになって黒くなっていくっていうような
徐々に徐々にこう、あ、色が入ってくる
変則っていうかなりますね。あ、教団に言うと、
あの友禅やったら例えばノリ使いますよね、はい、ノリみたいに完全に遮断するんじゃなくて、
そうそうそう、ローの上は乗る、
乗るんですね。
それをコントロールするのが、まあ、腕っていうか、ね、腕です。それですね。
その村田さんのそのローを使ってっていうことなんですけれども、どういう段階のどこのところから村田さんのお仕事は始まるんですか。あの生地は、何か
今やったら生地はもらってくるんですね。
で生地にいきなりも直接、
直接、いや図案のように見た図案の通りに一応書いてみてっていうことですね。
図案も村田さんが書いて、
作る時やったら自分で書きますわね、
はい、書いて、はい、でその図案に沿ってローを一回で全部置いてしまう。
いや、色ごとに拝んだんだ。
あ、今は赤を入れるから、
そうそう、
赤を抑えなあかんところを抑えていくとか、
抑えて その上に黒を塗ったら、
塗ったら
黒いところに赤い柄が出てくるということになりますね。
でその赤くなった上にまた色を乗せていくときはもう一回のローを乗せて、
もう赤の上はもうこれはほとんどもう色乗らないということになりますね。
もう赤が最終の色になってくる、て、
はい、
あ、順番あるんですね。
そうです、一番最後濃くなっていくんです、薄い色からだんだんだんだん、
あ、つまり、一番真っ白の、広い範囲から乗せていって、うん、どんどんどんどんじゃあちっちゃくなっていく。
そうですね。
あ、それちなみに使われる道具なんていうのは、そのローを熱する、もちろん装置もあって、うん、
電熱があって、で、ね、でそれをスライドックというもので、いわゆる電圧コントロールするんですね、
はい、
温度何度何度、
はい、
電気の度数ですね、あれやったら。
でそれで、筆で書かれる。
そうです。
あ、ローをもうプトプトつけて、
そうです、
つけて
筆で描きます、
描く、
はい、
筆もなんかいろいろあるんじゃないですか。
あの普通は、あの普通の筆って、
普通の筆難しいですね。
ただの簡単な
絵を描けるぐらいの筆
で、そうです、
筆で、
はい、
でそれで引いてく言うても、でもそんなにローつきませんよね、筆に
何遍もやる、
何遍もつけて、はあ、その、模様の大きさいうのもちろんいろいろあるんでしょうけども、大体どれぐらいの模様を、その
着物ですからね、はい、そんなにでっかいもんでは20センチもあるわけ、10センチ大きくても15センチぐらい違います。
うーん、
そうやないと
見えませんね、うん、着物にした時ね。
あんまり細かいもんはできませんしね。あのローの、あのローのっていうよりも筆でやることでしたからね。
あ、
ものすごい細い線描こうと思ったら、そのローが着物にしまんと乾いてしまいますよね。乾くっていうか
固まってしまう。
そうそうそう、温度が低くなったら。
あ、
だからそんなめっちゃくちゃ細いもんはできない、ね、
できない。そういうローで濃淡を使って、要するに厚みとおっしゃいましたね、うん、厚みをコントロールすることで絵を描いていくとい う、ね、それが一つの職人技ということなんですけども、 その、村田さん の、 そのお仕事を、そのいきなり始めたわけじゃなくて修行されたという話を先ほど聞いたんですけど、す、ね、やはり職人さんになるにはどこかにちょっと教えてもらいに。
そうです、僕は南禅寺の伊佐さんというところに行ってたんです、
はいはい、その修行、どんな感じの生活をされて
た。生活って言ったらね、僕らの自分はもう今から50年近く前になりますので、完全に徒弟制度ですよね、
はい、
そやから朝の8時半か8時ぐらいから晩の9時まで仕事してます、
はいはい、
でお昼ご飯も晩ご飯も一緒に食べるんです。みんなが
もう先生の家で、
そうです、
一緒でいうことですね、
はい、だからその仕事してる人は同じ釜の飯を食うっていうのはもう実感ですね。みんなが同じように仲間、
うん、
だから仲良かったですね、
うん、
今でも
今でも、
はい、
でその行って、いきなりその最初はみんな素人ですよね。
そうです。
で なんかいきなりやれ言われてもできませんよね。
ね、初めはほんまにあの見本でやってみって言われて、ローでとかして絵描いて、それはもう着物で何でもないもので、ローの訓練でしたね。
あ、
それとだんだんそのここでこういうだけ、まあ、四角な四角だけローを置きなさいって言わはるような、今まではね着物が非常にたくさん売れましたもんでね、
はい、
その段階によってその仕事があったんです。
あ、
難しい仕事ばかしと違って簡単なもんもあったんです。
あ、
だからそういうのから始められるということですね。あの外科のお医者さんやったら盲腸の手術が一番簡単っていうので、
あ、
誰でも盲腸からやっていく、ね、この頃やったら脳外科行くまでに盲腸も何も手術せんと頭から脳外科行くっていうことはないですね。
怖いですね。
それと同じことやと思うんですけどね。
それで、徐々にそういうことで仕事を習われる。
そうです。
で、そのうちに気がついたらものすごい技術ついてきたぞと、
うん、
そしたら独立。
そうですね。それで主人が認めたら出て行ってもいいっていう。
あ、個人で自分でやったらどうや言って。
そうですね。
あ、そうですか。
だから僕の場合は非常に早かったんですけどね。
大体どれぐらいで。
3年と4ヶ月ぐらいで。
早いですよね。
早いです。
早いですよね。
だから仕事を覚えるというよりも盗むっていうんですね。ほんまは盗むはなんだら、いや、それぐらいの気持ちで物事にぶつかっていかんと上達しません。
あ、
まず言われたことを、うん、はいはい言うてのんべんだれ人と同じことばっかししてたら上達はないですね。
でもそれ教えてくれはらへんわけですよね。 それその手順としたらそれは見えるかもしれませんけど、うん、なんかコツみたいなん聞かんことにはと思ってしまうんですけど、
見てたらわかると思うんですけどね。あんなは何でも、
あんなは何でも、いや
どんなもんでもそうやと思いますけどね。
うーん、その、お仕事として、どんどんどんどん来る中で、そういうことで、まあ、お弟子さんがそこの中に行って一緒に仕事をするわけです ね、
そうですね。
習い事をしてもするんじゃなくて仕事を一緒にお弟子さんがやっていくという
形。仕事してるから、仕事やから給料をもらい持って仕事を覚えるんです。
うーん、
教えてもらうのは学校行って自分が月謝を出して習うんです。
うん、ね、そうですね、はい、
それから月謝も出さないと給料を持って教えてくれはると思ったら物が間違
いこれ儲けもんみたいな感じで
物が間違いやろうなというふうに思いますね。教えてくれられへんとか言うけども、そんなもん教えるかない、
給料払ってんや
よ、払ってからそういうことが多いですね。やっぱり何でも一緒だと思うんですけどね。
うーん、
あの料理学校行って料理を覚えて板場さんみたいにこうなるのと、料理屋さんで小さいところでいろいろなことを覚えてやるっていうのと、うん、まあ、そういうだけの違いがあると思いますけどね、うん、あれはみんな小さい料理屋さんはそんなのいちいち教えてもらえへんと思いますね、
うん、
自分で習ってあの試験を受けて調理師の勉強をして、
そういう中で、これはいけるっていうことで、お仕事されてもかれこれ50年近いんですか。
そうですじゃあこんなもん何ぼたってもあきませんね。
ダメですか。いや、さすが職人さんというか、
いや、そういうもんですよ。
あ、
大体はあの何ぼたってもあかんと思ってますわ。
あ、
うん、
その、要するに注文が村田さんのところに行くわけですよね。こういう文様で作ってくれとか、
ああ、そういうのもありますし、
こういう夏っぽいのにしてくれとか、
夏もやったら夏もありますけどね、うん、今やったら注文見本見えてもらってこれと同じようなもんって言ったら、それはできますわね。
うーん、それで、作っていかれるわけですけれども、その一つの、まあ、お仕事が完結するのに大体時間ってどれぐらいかかるものなんですか。
あのね、よっでそんな長いことかからへんのですけどね、それを途中で染屋さんに持って行ったりなんやする時間がかかりますからね。
うん、
完成するまでは っぱりあの2週間とか3週間とか言いますけど、それをもって3週間仕事してるわけやないから、ね、
わけやない。でその、何回かこう塗り重ねていく間に、うん、村田さんの手元一回離れたりとかするわけですよね、うん、それ全部京都市内なんですか。そうですね、
あの京都は割り方あの揃ってますからね。そういうことが、染屋さんが友禅屋さんもあのいっぱいありますからね。友禅って色さしてある人とかも、はい、
でそれで戻ってで、出来上がって、でその炉を乗ったまま、うん、
それはまた炉を落とさはる商売があります。
がいてはるんですね。
そうですそうです。そればっかしやってありますね。
炉をひたすら落とす、
落として蒸しをかけて、
それで色を止める、
止めるっていうことですね。蒸しかけて温度高温かけて染料を止める、固定さすっていう、うんうんうん、それだけの商売です。で、川みたいなものをプールみたいなとこを作って洗わはるんです。
昔は川流して
やってたでしょ。
流してやってたよ、うん、た私は見たことないんですけど、
う
ん、
あれをあのごっつい浅いプールを作って水を流しといて洗ってはるっていう、あそういうとこもありますね。
でそれで完成するん
ですね。そうですね。で乾かして、湯のしって言ってあのピンと生地を張って、うん、で薄い糊をしたり、いろいろなことで仕上げ屋さんがまたあります。
うーん、
そんなんはもう全然知りませんよね。
あ、もうどうなってるのか分からへんね。あ、なるほどね。ちなみにこういうあの村田さんのそのされてるその老血染めの染め屋さんっていうのは他にも洋さんいてはるんですか。
ありますね。だんだんなくなってきましたね。そういうこと今ね、着物自身がもう赤いようになってきましたしね。
はい、
僕らは根本的にお母さんが、今のお母さん自分で着物着られへんの違うかなって、その着物屋さん着継ぎ屋さんへ行かんと、だから文化として着物を着るっていうことがお母さんが娘に教えられない、
うん、
だからそこで着れてしまいます、
ね、あ、
ただ京都の場合はお茶とかお花とか、
うん、
そういう文化があるので、うん、比較的その着物の商売をしてあるし、まだ家で着られるし、
うん、
踊りを習ってる人もあるし、
そうですよね、うん、お祭りもあるし、
そういうことで、うん、あのありますけどね、うん、地方へ行ったらなくなってしまうんじゃん、
うん、そういうことになってくるとますますその地方のそういう老血とかもやってはった人がどんどんなくなっていって、全国から仕事を来るようになったりとか、
来る、うん、
しますか。どっか
来るんでしょうけど、問屋さんあたりまでその見本がその売れれば来ますけどね、今、うん、着物自身がもうこの常時世でね伝わってきてるっていう感じになりますね、
うんうん、
今着付け教師って着るだけでなんぼって書いたらそれで洋服買えるんですよ、
うん、
まあ、そうですね、でかいこと言うたらね、着させてもらうだけの値段で買いに行ったら物が売ってるんですもん、
うん、
そんなアホな、うん、いうことになって、
はい、ちょっとまだまだお話を聞いていきたいんですけれども、はい、ここで一曲お聞きください。カズサで光。まだまだ村田さんのお話を聞いていきたいんですけれども、今の休憩の間も今何かチャレンジしようとされてることあるんですかいう話を聞いてたんですけれども。
僕の友達がちりめん山市屋さんなんです、
はい、
それで五条に開店した時にのれんを作りまして、うん、そこの家用の、
うん、
そしたらそれが、まあ、外人の人が入ってきて、そののれんを売ってくれっていう、
ちりめん山椒じゃなくて、
なくてのれんを売ってくれっていう話になってきて、
うん、
ひょっとしたらこんなん自分の勝手なもんを作ってインターネットにかけたら売れるのかなと思って、
うん、
いっぺんちょっとやってみようかとは思ってるんですけどね、うん、
そういうその作ってみようかないうのはその思ったらすぐできるっていうこの人間力っていうんですか。
あ、それはありますね。
その辺がね。それとちょっとかけてということで、うん、脇野さんのキャドについてちょっとお話を急に振ってみたりとかするんですけれども、
はい、すごいですね。 これまたびっくりしましたが、まあ、最初ね、打ち合わせで CAD についてなんていうことを言ってたんですけども、うん、まあ、それは、なんでそうなったか、一度村田さんとお話しさせていただいたときにちょうど CAD の話なんかしてたんですね。で、なんで CAD の話になったかっていうと、まあ、CAD っていうのは当然のことだからコンピューターなんですけども、うん、デジタルです。で、村田さんのやってられることは非常にアナログで、で、まあ、たまたま私も、ずっと40いくつまで製造してるもんですから、始めた頃は CAD がなくて手書きやったんですね。まあ、そっちの話が中心になるのかもしれないですけども、手書きの図面が CAD になった時に、まあ、その CAD っていうのはデータですんで、データが共有できるだとか、で、今でしたらインターネットで、よそのあるいは遠方まで、劣化せずに
まま同じものが、
そうです、うん、本当にね、昔はもう図面書いても、宅急便あるいは郵便で送って言うても、1日遅れたり2日遅れたり送りましたとか言って、そんなこともあったんですが、うん、今ごまかしは聞きませんけれども、で、そんなアナログで図面書いてる頃っていうのは、先ほどの村田さんと同じようにちょっと私もそのやりかけた頃は、ちょっとしたね、ある一定のまとまった人数の事務所に勤め出したもんですから、まあ、修行といってはなんですけれどもね、
筆のタッチが違うに近いような、
そうですね、まあ、端的に言うとこの図面誰が書いたんやっていうのはすぐ分かるんですよ、うん、何十人って言うとは大げさですけども、十数人でやってる事務所でしたら、この図面誰が書いたなっていうのはすぐ分かる、で、誰が失敗してるのかすぐ分かってやり玉に上がったりもするのかもしれないですけども、それほど、まあ、あの図面、四角四面の図面であっても個性があったし、で、まあ、それがよかれあしかれ、あったわけですけれども、まあ、時代が CAD になって何が、まあ、困ったことも結局あるんですよね。まあ、誰が書いたかっていうのがなかなか明確にならないっていうのは、まあ、それの通りなんですけれども、その図面を書くについてですね、その著作権だとか、うん、そういうことも問題になってきますよね、うん、で、今度はこう例えば違う事務所だったら誰が書いたのをそのまま送ったら、で、それをそのまま流用するっていうこともできるんですよ。で、まあ、それは著作権の、まあ、私どもの業界でいうと問題にはなってるんですが、あとはいつの時代の図面かわからない、
いつの時代、
うん、時代っていうと大げさですけれども、
どの段階の、
そうそうそう、で、もともと手書きの時は原図っていうのは1枚だけなんですね。で、あとはそれのコピーでしかない。で、原図というのは鉛筆で書かれてますから、で、それを直すことによってどんどん更新していくんですけども、データっていうのは日付を合わせて売っておかないと、どの日に書いたデータかわからないし、あるいは何人かでやっていくと、誰かに送ってちょっと変えました、で、戻ってきました、で、そんなのやり取りしてると、ともすれば前の図面をまた直してたりすることがあるんですよね。で、その何が言いたいかというと、まあ、今はもうデジタルの時代なんで仕方がない部分もあるんですけれども、弊害もやっぱりあると。で、まあ、冒頭に申し上げた味わいっていうのもあるというのも、ありますよっていうのをちょっと触りでですね話させていただいて、また次の機会
ですね。そうですね、そうですね。ま、村田さんのお仕事なんかでいうと、図面っていうものが一応、まあ、図面、CAD のような図面っていうのはありえないと思ってるんですけれどね、やっぱりその一点一点その職人さんの手が入っていくわけですから、なんて言うんでしょう、時代時代でその図面が移ろいでいくというか、そういうことでやっぱりあるわけですよね。
まあ、色とかいうのはですね、やっぱり型も流行りがあると思いますね。だから僕らは思ってるのは、やっぱりラジオを聞く、テレビ見る、それほど仕事はせえへんけども、現代に生きてならあかんと思いますね、戦術的に。
今江戸時代の人がポコッと来て、それをたとえ技術があってやっても売れへん、
売れへんというよりもやっぱり違うやろというふうに。で、このちょっと街出ておかしいなと思うのは、どう見ても大正時代の着物を着てやれてるねという格好が、
はい、
街で今流行ってますからね。
流行ってますね、はい、
観光地なんか行ったら、特に京都は着物を着て歩く
予算ね、
歩いてますね、うん、 僕らパッと見た途端に、いつの時代のっていうふうに思ってしまうんですね。でその着方からね、何から何まで違うし、その着方がだらしないっていうかね、感じがね、
触りだけなんか取り入れてるみたいやけどちょっと違うな。
柄でもなんでそんな古いものを、まあ大正ロマンとか言うたらもうそれまでですからね。まあ流行りっちゅうもあんなもんですかね。
なるほどね。そういうのもあの塩梅こううまいことしながら、あの図柄もこうちょっと考えたりとかしてると、
そうですね、大きいのが流行る時も、小さいのが流行る時もいろいろありますしね。
はい、素敵なお話が聞きました、ありがとうございます。今日は、老血染めの村田和久さんにお越しいただきました。京都人町出会いもん、この番組は京都府建築士会が協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
どうも。